先ほど司会者が読んでいただきましたガラテヤ人への手紙の第4章の格別に4節の言葉に今日は心を向けたいと思います。ガラテヤ書4章の4節、お差し支えなければご一緒にお読みくださいませんか。4-4-3、はい。しかし定め御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。定めの時が来たというのが今日のテーマであります。これまでアドベント、キリストの誕生を待ち望む4回の聖日において待望という共通テーマでお話をさせていただきました。旧約聖書の預言について、あるいは新約聖書のクリスマス物語の前後において、救い主の来を待ち望む人々がおったことが語られたことであります。そして今日のテーマは定めの時が来たという題であります。この4節の言葉は古い翻訳の聖書を覚えておられる方は時満つるに及びてという言葉で翻訳されていたことを覚えておられると思います。実は使われておりますギリシャ語もそのような言葉だそうであります。プレローマトゥクロヌ、時の永満においてちょうど時がこういっぱいになって、その準備が完了した段階でというような意味であります。初準備、初環境が満たされた、そういう状態の時にキリストが誕生されたというのがこの4章4節の言葉です。実にグッドタイミングでキリストが世に来られました。でこのことは先ほど申し上げましたようにメシアに対する預言ということが旧約聖書において多くの預言者たちによって預言され、そして待ち待たれていましたし、新約聖書においても羊飼いたちもぼーっと羊を飼っていたのではなくして、彼らも救い主を待ち望みつつ羊を飼っていたのであります。そうした彼らの待ち望みというものが飽和点に達したというんでしょうか、それがこのちょうど良い表現かなと思うことであります。一番最初に歌いました賛美歌、定めたまえし救いの時にというチャールズ・ウェスレーの賛美でありました。まさにその時が満ちたのであります。で、そうした待望という意味での沸騰点が来ただけではなくて、また彼らの律法の限界が感じられていたという面でもこの時は沸騰点に達していました。ちょっとこのガラテヤ書の文脈を読んでみると何か難しいことが書いてあって、一言で言うと、それまで彼らをイスラエルの人たちを教えていたところの律法、神の掟というものが準備期間として彼らを整えるために使われていた、いわゆる教育係であったということであります。しかしそれはあくまでも準備期間の教育係であって、それ自体の中に救いはありませんでした。つまり正しいことを行いなさい、そうすれば神様に喜ばれるというのがこの掟でありますけれども、彼らがそうしようと思えば思うほど自分たちの心の中にはそれをすることができない反対の心、罪が支配しているということが分かってきました。良いことを一生懸命守ろうと思ってもすることのできない弱さというものを感じた。実はパウロが言っているのは それを分からせるためのものが律法であったんだ。そして律法を正しく行うことによって人間が救いに導かれるのではなくして、それはとても無理だからダメだから、そうではなくして神の一方的な恵みによってのみ救われるんだ、そのことを悟るための養育係というものが律法だったということを一節から三節まで言っているわけです。ですから四節がしかしと言っているのは、そのような今までの律法の役割の限界というものを感じていた。しかし神は定めの時に救いの御子を使わせてくださったということです。さらにこの準備という点では、世界の歴史を見るとまさに神の福音伝達のインフラ整備、ちょっと最近の言葉で申し訳ないんですけれども、インフラ整備が整った時期だったとも言うことができると思います。主イエスキリストが誕生されたのが AD0 年ということに一応なってるんですけれども、歴史をたどるとどうも BC4 年か5年ぐらいであったと言われています。その頃の世界がどんな風であったかって言いますならば、大きく動いている時でありました。どんな風にかというと、それまでだんだんだんだん大きく成長してまいりましたところのローマ帝国が一つの帝国として、確立をしました。それが BC27 年です。カイザル・アウグストと呼ばれるところの最初の皇帝、それが世界を、地中海世界を完全に統一しました。そして今までたくさん争っていたことに終止符を告げて、いわゆるパックス・ロマーナ、ローマによるところの平和というものを確立いたしました。もちろんローマ帝国はその治めたところの国民に対しては税金であるとかいろんなことで絞り取ったり、大変厳しい支配はしたんですけれども、少なくとも世界秩序という点から言うと、この時こそもう争いが終わってパックス・ローマーナが確立していた。そしてローマ人の得意なのは道路と橋と法律とよく言われております。彼らはあらゆるところに道路を作りました。しかもその簡単な道路ではなくて、石造りのきちんとした道路を作りました。そしてその道路に標識を立てました。そしてここからローマまでは何マイル、皆さん聞いたことがあるでしょう。全ての道はローマに通ずということわざがありますね。全部がこのローマに向かって道路が整備された。もうどこで反乱が起きてもすぐにローマの兵隊たちがざっとそこに使わされるような、そうしたインフラが整いました。彼らのもう一つは橋です。今でもその橋は残っています。そのくらい橋作りの上手な人々でありました。水道も整いました。いろんなところから水道を用意して、都市には十分な水が供給されるという都市計画がなされていました。郵便制度がありました。どんな場所でも郵便が届くようになっていました。法律が一元的に整備されて、どの地域においても同じ法律で物事が進むという、そういうローマ法というものも確立されていました。もちろん彼らがイエス様のことを意識してそれをやったわけではないと思います。これはローマ人の癖というか彼らの障壁のようなものです。でも神様はそれを用いて世界秩序というものをここにもたらしなさったのであります。さらにもう一つ、その当時はギリシャ語あるいはギリシャ文化というものが世界を 覆っておりました。ローマが世界を統一する300年ぐらい前、有名なアレクサンドロス大王が遠くはインドまで征服をしました。あるいはペルシャ、パレスチナ、エジプト、もうあらゆる場所、彼が考えつく場所を征服しました。彼はインドにいた時に涙を流したって言うんです。もうこれ以上征服するところがなくなってしまった。まあそんな涙を流してみたいもんだなと時々思いますけれども、まあそのくらい世界中を征服しました。彼が目指していたのは、この自分たちは優れたと思っているところのギリシャ文化を世界中に広めようということだったんですね。そしてギリシャ語を世界共通語として使おうという、この野心を持っていました。そのためには、昔の古典ギリシャ語と呼ばれるソクラテスとかプラトンが使っていたような複雑なギリシャ語ではみんなが参ってしまうので、簡単ギリシャ語、共通ギリシャ語、コイネギリシャ語というものを作って、それを世界に広めていきました。ですからこの当時の世界というのはギリシャ語によってほとんど世界共通語、どこででもコミュニケーションができるという世の中でした。今で言うと何でしょうか、まあ、悔しいけどという言葉は付け加えない方がいいんですけども、悔しいけれど英語ですね。どうぞ英語の苦手だという人は悔しいけど頑張っていただきたいと思います。やっぱり英語が通じないとなかなか世界でグローバルな時代に生きていくことはできません。でその意味でも今は英語の時代ということができると思います。ちょうどそのくらいの地位を当時のコイネギリシャ語、共通ギリシャ語が占めていたわけであります。でこれらは全部キリストの福音を世界に伝えるためのいわばインフラ整備だったんですね。パウロが伝道していくときに、彼はこのローマ人たちが作った道路を使ってきました。手紙を書いたときにこの郵便制度を使いました。それから川を渡るときも彼は泳いで渡らないで橋を渡っていきました。皆さんこれはすごいことです。今で考えると橋なんて当たり前と思うかもしれませんけど、江戸時代の日本は橋がなかったんですよね。大井川をみんな担いで渡らなきゃいけない。あれ橋を作ると、ね、徳川幕府に歯向かう人たちが使うかもしれないからということで、橋をわざわざ作らないでみんな大井川を、歩いて渡った。そういう時代が私たちにはあったわけですから、この福音が述べ伝えられるときに道があり橋があり、安全に彼らを守るところの法律がある、そして共通語としてのギリシャ語がどこででもわかる、こういうことは素晴らしい特権だったわけです。でこれを書いている人が教会歴史家のケアンズという人です。教会歴史を考えてみると、まさに神の時が満ちた、すべての環境が救い主の誕生に向かって準備されていたんだ。これがこの4章の4節の意味であります。そしてその時に神はご自分の御子を使わしなさったと書いてあります。神はご自分の一人子であるキリストを私たちのために使わしなさった。不思議なことだと思います。神が神の御子を使わしなさった、そのお方ご自身が神と呼ばれるお方だった。ちょっと分かりにくいかもしれませんね。でもイザヤ書にはこう書いてあります。一人の緑子が生まれる、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と書いてある。一人の緑子が、力ある神、永遠の父と呼ばれる、こんなに素晴らしいことが起きたのがクリスマスであります。 しかもその神は父なる神と共にいた栄光の座を離れておいでくださったとも記されています。パウロはこう記しています。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。自分を卑しくし、死にまで従い、十字架の死にまでも従われたとピリピに書いてあります。この栄光の神が人間の形をとって生まれてくださった、しかも立派な人間ではなくて貧しい動物小屋の貝羽桶の中に生まれてくださった、一番人間として経験することができる貧しさ、寂しさ、あるいは蔑み、それらのものを全部経験してくださった。このことを考えますと、私たちの神様は遠くにおられて、私たちが近づきがたい五光の差したようなお方ではなくて、私たちの身近にいて、私たちの苦労を全部知っていてくださるお方だという時に、親しみを感じませんか？感謝を覚えませんか？スーパーマーケットに行って、今日何のおかずにしようかな、懐の財布を握りしめて、今日これだけで買えるのは何だろうなと思いながら、もし皆さんさつま揚げにしようか油揚げにしようか、どっちが安いだろうかと思ってね、スーパーマーケットで迷っていらっしゃる時に、実はイエス様もそんな経験をなさったんだということを覚えたいと思います。イエス様はスズメの値段もちゃんとしていらっしゃる。2羽のスズメは5,000で売るだろう、1羽のスズメは2,000、どっちが安いだろうか、もう主婦ならすぐ分かりますね。はい、そういうことでイエス様はもう、今晩スズメ焼きにするから、マリアさんからスズメ買ってらっしゃい、はいって買い物したんだと思いますよ。ですからスズメの値段までちゃんと知ってらっしゃった。貧しいということがどういうことを意味するか、お腹がすくって大変なことなのか、全部私たちが経験する辛さを経験するお方として地上においでくださった、そのことを感謝をしたいと思います。はい、この4節の次の段をいきましょうこの方を女から生まれたものとして、もちろん男から生まれるってことはないですからね、当たり前じゃねえかというおっしゃる方があると思いますが、まあ普通の人間として生まれてくださった、人間の形と肉と、そしてそういう弱さを全部持ったもの、しかも、主イエス様の前にはマリアから、乙女マリアから生まれたという特殊なところはありますけれども、しかし人間の性質を持って生まれたという点においては、女から生まれたとわざわざここで強調してあります。しかもその下に何と書いてありますか？律法の下にあるものとされました。わざわざこんなこと書かなくたっていいじゃないかと思うんですけれども、パウロが言いたいのはこういうことです。私たち人間はみんな律法という縄目の中に、呪縛の中に閉じ込められているところの者たちだ。なんで律法が呪縛なのかということをさっきちょっとお話したと思います。私たちは正しく生きたいと思うのです、ね、良い人間でありたい、お父さんお母さんに親孝行したい、悪いことからやめたい思うけれども、実際の行動というのはその反対ですね。反対であるということは、私たちが願っていることができない、つまり縛られていることです。 私は今保護司として、いろいろなところで捕まってしまった少年たちのカウンセリングをしてるんですけれども、どの少年を見ても自分でやりたいから鑑別所に入ったり少年院に入ったりするわけではありません。一生懸命良いことをしようという気持ちは持っていますけれども、どうしても違う力が働いて、そして友達とつるんで万引きをしたり、それから暴力事件を起こしたり、あるいはいろんなことで捕まってしまうという人たちばっかりです。つまり私たちは掟の束縛の中にある、その束縛の中にあるものとしてキリストは生まれてくださった。ご自分もその掟の下に生きてくださった方です。ご自分はその掟を守ることができるお方として、力あるお方でした。そしてそれだけではなくして、その掟において彼は最後には裁きを受けて、受けるはずがない、受ける理由がないのに、彼はその掟の裁きを全部私たちの身代わりとして受けてくださった。それが十字架であります。ですから掟の下にあるもの、五節には律法の下にあるものを贖い出すためです。つまり束縛されている人間をそこから解放するために、その律法の束縛の下に自分を置いてくださったということです。まあ小さい時に、よく私たちは学校が終わると、そういう近所の悪ガキどもといろんなゲームをいたしました。ほとんど宿題というのはしないで、家に帰るともうみんな男の子たちがみんな集まってきて、鬼ごっこみたいなゲームをいたしました。二組に分かれて、そして、こっちの組とこっちの組で、一人ずつトリコにしていく、そういうゲームです。もう名前忘れました。ともかく言おうとしていることはこういうことです。一人一人がトリコになると呪術つなぎになってるんですよね。そしてそのもう片方のチームが危険を犯して、自分も捕まるかもしれないという危険を犯して、そのトリコに捕虜になっている自分の味方を救うために近づいていって、そしてその手刀でですね、それをスパッと切るんですね。かっこいいですね。私はあんまりうまくできなかったけど見るのはかっこいいです。その手刀でスパッと切ると、今までトリコになった人たちがわーっと逃げ出すことができる、こういうルールでありました。今なんて言うんでしょうかね、もう今他のゲームだとか宿題だとか塾だとかあって、そんな、遊びほうけてる子どもたちはおりませんようですけれども、まあ楽しい子ども時代でございました。その捕虜となっている真っただ中に行って、手刀で鎖を切って、そして釈放してくださった、それが主イエス様である。掟の下にあるものを贖い出す、その掟の要求しているところの罪の罰を全部受けることによって、もう掟の下にある必要はない、神の豊かな恵みの下にあるんだ、その恵みの中に生きることができるんだという道を開いてくださった。そしてその最後に何と書いてあるでしょうか。その結果五節、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。私たちは悪の子供であったものを神の子供としてくださった。でこの子供というのは養子という意味です。養子というと何か肩身が狭いような感じを持つ方があるかもしれませんね。でもこの場合の養子というのはもう全部身分特権全てが実子と変わらないというローマ法の子供です。養子です。私の父はお風呂の中でよく なんかうなっておりました。ヨシュアつらい、何でしょうかね、何は節かなんかにあるのかもしれないけど、ヨシュアつらい、なんでお風呂の中でヨシュアつらいって言ってるんだろうな、全然わかりませんでした。後から聞いたら、私たちの先祖はみんな女の子ばっかり生まれて、そして、親戚から養子養子養子でつないできたのが沢城家だったと聞きました。だからお前の家族は一軒しかないんだというのが説明でありました。きっと親から聞かされていたんでしょうね。養子は肩身が狭くてつらい、それを彼はお風呂の中でうなっていたんでしょう。日本では養子はつらいかもしれませんけれども、ローマ法は違うんです。ローマ法ではよその家からもらった養子でも完璧に実子と同じ財産と権利と名誉を与えられる、これがローマ法におけるところの養子であります。皆さんはユダというお話を聞いたことがあると思います。名前がベンハ、ユダベンハですね。あのベンハが奴隷としての立場にありましたけれども、ローマの帝督を助けたことによって養子にされる。そしてその養子にされるときに指輪をもらいますね。指輪ってのは日本でいうとハンコと同じです。指輪を授けられる。それによって彼はローマの名誉ある総督の養子、すべての財産を受け継ぐ者、すべての特権を受け継ぐ者、すべての名誉を受け継ぐ者となった。まさに私たちが神の子供となったということはそういうことなんです。細々とやっと天国に入れるようになりました、申し訳ありませんけど、かき分けかき分け天国に入るんじゃないんです。私たちは神の子供、養子としての神の相続財産の全部をいただくことができる、その栄光をいただくことができる、これが私たちの特権です。今日洗礼を受けられた4人の方々、本当におめでとうございます。神の子供とされた、神の子供としての全ての名誉と特権と力と与えられているんです。そしてただそういうふうに登録されたというだけではなくて、その7節のところを、6節のところを見ると、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいます。私たちが心の中で天のお父様をお父ちゃんと呼ぶことができる。このアバっていうのはね、赤ちゃん言葉です。パパ、お父ちゃんという言葉です。素晴らしいことじゃありませんか？私たちは恐れ賢くも天におられます我らの父よとお祈りすることも神様は喜ばれるかもしれませんけれども、神様が一番喜ぶのはお父ちゃん、ダディ、親しく呼ぶことです。そのことをさせてくださるのが私たちのうちにある聖霊。遠い遠い、何かもう手の届かないような神様ではなくして、お父さん、親しみを込めて呼ぶことができる関係をもたらしてくださる、素晴らしいことだと思います。締めくくりたいと思いますが、そのようなことを主は時が満ちて全ての環境が整ってご自分の御子を使わしてくださいました。私たちに当てはめたいと思います。一人一人に神様は素晴らしい人生の計画、救いの時というものを持っていらっしゃいます。そしてその神の準備の時が満ちた時にそれを成就してくださいます。いや、私にとってはまだ救いの時というのは来そうもない。もう私も今救われてもちょっと困るなんて考えてる人いませんか、ね、今救われるとあれができなくなる、これができなくなる、 もうちょっと待って、最後の瞬間に目をつぶる最後にイエス様と呼んで天国に行っていただければ、もうそれでいいやと考えている人いるかもしれません。悪くはありません。私が悪くはないって言っちゃいけないんだけども、まあ、悪くはないです、ね、いろんなことを呪って人生ダメだった、失敗だった、もう嫌だって言って目をつぶるよりはいいです。最後の瞬間にでもイエス様と叫んで、そして、天国に行くことができれば素晴らしいと思います。でももっと素晴らしいのは、この私たちが肉体を与えられてこの人生において神の与えてくださるところの素晴らしい特権、あるいは祝福、喜び、希望、そういうものを持ちながら人生を歩んでいくことがもっともっと素晴らしいことです。神様はきっと一人一人のためにそういう時を備えていてくださると思います。その時が一人一人のものとなるようにお祈りをしたいと思います。お祈りをいたします。神様、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わしてくださいました。私たち人類の救いのためにあなたは全ての環境インフラを整備してご自分の御子を使わしてくださいました。それと同じように私たちの心の中にもあなたは準備を与え、そしてご自分の御子を私たちの心の内に住まうべきお方として送ろうとしていらっしゃいます。どうぞ私たちがそれを心を開いて感謝して受け入れて、あなたと共にこの世の旅路を希望とまた喜びと平安と満足を持って歩むことができるように私たち一人の心を開いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。